この番組は安藤さやかとブッティこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは
会記念日。
会って会って君何年目で何回やってんのこれ。
ねえねえ、てかその話より違う別の話して。
やだどういうこと。
オープニングにさコナン話してさ、うん、もう一個コナンの話があったんだけど違う違う違う映画の話じゃなくて、
はい、
あのこの次とかにだともう終わってて全然先だから、な実際週の放送の時には先なんだけど、
はい、
先っていうか終わってんだけど、
はい、
今マクドナルドでハッピーセットでコナンがコラボしてるわけですよ。
そうですね。
でもなんか読んだけどよく分かんなかったんだけど、コラボがコナンとプリキュア、
はいはいはい、
でコラボをしてるんだけど、どっちかのものをもらえる、あとおもちゃなんだけど、
うんうん、
おもちゃと別にそのどっちかのもらえるみたいなんだけど、それは指定ができるのかどうかってちょっと悩んでて
君ハッピーセットを買える年齢かい。
え、あれだって全然みんな何歳でも買うじゃん。
え、嘘、そうなの。
買えるよ、何言ってんの。ハッピーセットだって買うよみんな、大人とかも買うし、私それ言ったら親が買ってたりするじゃん。
あ、親御さん
も。でも子供一緒にいない時にも買うじゃん。
あ、そうなの。
そう、あとなんか普通に知り合いも、全然コナン好きとかじゃない普通の知り合いも、なんかおもちゃが欲しいからって言って普通にハッピーセットで買ってる人いるよ。
へ
え、そんな決まりない決まりない。
初めて知った。
いないないないないない。
嘘、お子様ランチみたいに何歳以下とかあると思ってた。
ないないないない、だってないよ。だって別にすごい得なわけじゃないじゃん。すごい本当に得なわけじゃないじゃん。お子様セットってなんかちっちゃいその子のようにいろいろハンバーグちっちゃいの用意してとかあるけど、
なんかいやいや結構いろいろコナンみたいにコラボしててなんかかっこいいものとか普通にあるじゃん、まあね、
でもなんかそのファミレスのってさ、そのお子様ランチ用のものだけで購入してるじゃん。
へ
え、なんかちっちゃいなんかまあ店にもよるけど、基本的にはお子様ランチ用のもので購入して他に使ってないから多分経費がめちゃめちゃ高い。
あ、そうなんだ。
それだけだと多分赤字なんじゃないかな。
ああ
、でもまあそれ置いといて、
はいはいはいはい、
そんなに普通になんかあんまり買ったことなかったから調べて、その何ができるか、朝だとエッグマフィンとかもできるんだね、知らなかった。
ああ、
だってエッグマフィンとかで子供食べれないじゃん。
エッグマフィンってどんなのだっけ。
あのはなんかね、卵が結構ぶっとい卵、
うん、
卵焼きのぶっといバージョン。
はいはいはい、目玉焼きじゃないんだ、卵焼きなんだ。
目玉焼きですちょっと目玉焼きのぶっといバージョンだから結構厚みがある、
うんうん、
多分そのハッピーセットの子供たちが欲しがるような子たちがそんなに好きかどうか分かんないようなもの、
うんうん、
でも結構人気はあるのかな。でもなんかその朝だとエッグマフィンとかも食べれて、ただポテトがハッシュドポテトらしいんだけど、
いや朝マックはポテト出してくんないもん。
あ、そうなの、
そう
知らなかった。
出してくんないもん。
はい、じゃあそうらしいで。
そう、
いや今なんかパンケーキも選べるらしいね。
へ
え、なんかそういうのがあって、でコラボしてるんだけど、なんかコナンのやつで謎解きブックみたいなのもらえるんだけど、5種類あってそれは選べませんって書いてあったの、
うん、
でなんかそのプリクラとは選べるんだよねって知り合いと喋ってて、でちっちゃいさ3歳ぐらいの子がさ、プリクラじゃなかったら泣くよねっていう話を逆にしててえ、逆に選べるよなって思いながら、
え、だいたい男の子用と女の子用でハッピーセットって 毎回出してるはずだから、まあね、それで、まあ、男の子だったら、まあ、男の子用の出したりとか多分選べるっていうか、うん、
でも言ったらそれになるよね。
まあまあ確かに確かに大丈夫だと思う、
だって私プリクラの塗り絵もらってもなってコナンの謎解きがいいなってまあいいけど、
うん、
でそれがなんか別に今回のがどうか人気とか分かんないけど、あれって人気の日にはもうその日中に結構物がなくなっちゃうらしくて、
うんうん、
で知り合いの人が4人家族なんだけど、すごいもう本当にすぐに人気になりそうでなくなりそうなものっていう時はなんかもう速攻でもう朝一で並んでも行って4人分ハッピーセット買っておもちゃゲットして帰るって言ってた。
すげえ、4人分頼むんだ、2人とか1人じゃなくて
でもさ明らかにだっておかしいじゃん。ハッピーセットさ大人の人がさ4つくださいって言ってたらさ、
うん、
自分のとか含まれてるだろうなってなるから多分年齢大丈夫
あ、そうなんだ、
うん、大丈夫だと思う。普通に自分と旦那さんと子供2人のだから。
へ
え、おもちゃのために旦那さんにもハッピーセットねっていう ですぐもらう
パパの役割
だからね、それをもらいに行かなきゃいけないなっていう使命があって、期間中に
使命かよ
使命があって期間中にもらえるかなって思っているところです。そして今日の夜はハッピーセットを買いに行きます。
行ってらっしゃいそんな買えるかな、初めてのお使い
家の近所でね買おうと思ってんだけどね、言えるかな
言えるかな、やっぱり初めてのお使いだわ
ハッピーセット
さあ陽子ちゃん行けるかな
、どうかな。でもなんかさ、さらっとさ、例えばだけどハッピーセット頼んで、あ、おもちゃはいらないですよねって言われたりしたら、
あー言われそう言われそう
あるじゃん、
あるある、あ
のマックとかのハッピーセットに限らず他のとこで、例えばおもちゃが欲しいけど、うん、それを伝えずに何々セットでって言ってセットはもらったけど、あ、おもちゃいらないですよね、いるんです、それが欲しくてそれ頼んでるんですみたいない
やでももう分かってるよ、大きなお友達だなって
なるほどね、
うん、
いやちょっとドキドキしています、
頑張って、
はい、ということで記念日の話します。
はい、尺取ったよさあ記念日短いんだろどうせ
いやいつもねいっぱい調べてはいるんだよ、
ほほ
いっぱい調べてはいるけど、
ほ
ほ、何を読むかを決めてなくて、
ほほ、
もういいよ2月17日からだから、
はい、
じゃあ2月17日何の日でしょう。
ニーナ
なんかの名前かな
だ、ね、
ニーナっていたない
たね、
切り干し大根の日。
なんで
切り、干しっていう切り干しの干す、
うんうん、
干すっていう字が千、まあ、千の字に似てる字、
はいはいはいはい、
この字の干しが2と1って見立てられてて、
はあはあ、
切るっていう字、なんかスパーンって切るっていう字が包丁とかで切るっていう字の左側が7になってて、うん、合わせて2月17
ああ。
らしい。ちょっと無理がある、
うん、そこ言っちゃったらもう身も蓋もないよ
で、別名で千切り大根とも呼ばれているわけですが、大根の根っこはどこでしょう。
え、大根自体じゃないですか
私もよく分かってなかったんだけど、大根の根っこはヒゲのような根が生えていますだって。
あ、
大根をよく見ると大根の白い部分の真ん中から先端に向けてヒゲのようなものが生えてます。
生えてるね、確かに。
あれが根っこ。いつも食べてる白い実の部分は胚軸と呼ばれている部分であり、その上に短い茎があり歯が生えてくるのです。
へー、
どうでもいい雑学だった。次いきます。
ひど
っ2月の18日
はい、
おお、冥王星の日。
冥王星、
冥王星っていうよね。
まあ言うね。
2月18日に冥王星が発見されたことが由来となっている。
あ
ー、で冥王星は15等星であり、とても暗い惑星である。15等星な、1等星ってなんだ、暗さが15等星なのかな。で冥王星という星の名前の由来は暗さが由来となっており、ギリシャ神話に登場する冥府の神からプルートと名付けられている。
あー懐かしい、セーラームーンにプルートっているね。
いたっけ。
いるよ。
マーキュリーとかしか覚えてないな。
おお、
ジュピター
、木星。
あ、本当？
まあ5人はまあすごい、まあ主要なキャラクターだけど、あと2人、
青い子が好きだった。
んそれはマーキュリー。
あ、そうなの。え、
水星の
セラ
石棺よってやつ。
セラ見てない。
石棺じゃないか。あ、そうなんだ
青い子好き。でも青い子がすごい人気だったって聞いてる。
あ、そうなんだ。
アミちゃんでしょ。
アミちゃん、アミちゃん、
アミちゃん人気って聞いてた。
へえ。
人気だよねって言われてた。
あ、そうなの。
まあその冥王星の話じゃないんだけど、
はい、
宇宙で生命が生まれる確率はバラバラ分解した時計の部品を25メートルプールに入れ、プールの水をかき回し、水の流れだけで時計が組み上がる確率だって。
すげーてか、そのなんていうロマンチストなのかよくわかんないけど、その確率の出し方。
0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
はあ、そうなんだ。
奇跡的な話で、何を言おうとした？
おいもう銀さんなりのおいって言っちゃったじゃねえか
私がさやってるさゲームで銀時とコラボしててさち ょっとね、いやなんかそのゲーム内でもね、銀さんは超自由だった声優さんが一緒の人がコラボで登場してたりしてたけど、
あ、声優マジック、
声優マジック、ブラックホール、ブラックホールの穴は強力な重力です、
うん、
その強力な重力により光のスピードをもってしても重力圏を出ることができません。
一回入ったら終わりっていうイメージ。
私よくわかんない話だった。次行こう。次行きまーす。
は
ー
い、
ナヌ。
ちょっと。
次。
プッティさん。
スチュワーデスの日。
何月何日が？
3月5日。
ウェイ。
世界、お、世界初のスチュワーデスは看護婦だって。
あ、看護婦さんなんだ。
なんかもともとスチュワーデスがなかったらしいけど、
うん、
なんかその応募の時に140名ぐらい受けて3人だったかな、合格者が。そうだね。で、あ、140人受けてたったの3人で、もともとエアガールって名前だったらしいんだけど、
うん、
スチュワーデスをもともと募集をしてたわけじゃなくて、一人の人がなんか私医療の資格がありますみたいな、
うんうん、
なんか私は医療の資格があるから、何かもし急病人が出た時に私対処できるので、私を乗務員として雇ってくださいって。
あ、面接の自己アピールか。
面接もないんじゃない、普通に唐突に。だから募集してる段階じゃなくて、
あ、そっか、
スチュワーデスを募集する前の段階で突然一人の人が売り込みをしてきたんだって。
すごい営業力
で、でしかもその人は、飛行機の操縦経験を持っていて、操縦士のサポートもこなせてしまう。
なんなの、超能力者
なんか。いやでもすごいよね。でその人が、最初に売り込んで、そのスチュワーデスみたいな、
うん、
言ってないけどものができたから、最初の方は看護師の資格がないとダメだったらしい。
いや
厳しいね。
厳しい。
それも規定の一つだったって。
あ、じゃあもうその頃は誰かお医者様はいらっしゃいませんかっていうのはなかったんだ、ね、
なか
った。私ですって。
自分たちで OK ですみたいな。
うん、まあお医者さんの方があれだけどね。
そうね。で、2月の21日戻っちゃった。
戻ったよ。
夏目漱石の日。
あ、夏目さんですか。
あの、なんだっけ、お金が起動してくれなかった夏目さん。
あ、見られてた。
あの、あ、え、なんだっけ、
ATM にお金を入金しようとして、なんか、ま、お札何枚か入れたら、なんか蓋閉じて、よし、もう OK だなと思ったら、またパカッて開いて、なんでって思ったら夏目さんだけパッて出てきて、お主、お金と認められなかったか。
なんかさ、ツイートするときたまにさ、機械のやつとかさ、アテレコしてるよね。なんか勝手に機械がそう喋ってるとか、夏美さんが
ごめん
って言ってないだろうって思いながら、
いやいやいや、私の中ではそうアテレコされてたんですよ。
いつもなんかやってると思いながら言ってた。夏美さん、夏美漱石さんの飼っていた猫の名前がなかったの知ってる？
だから我が輩は猫である、名はない
ってこと、うん、もともと名前がなくて、名前がないから猫って呼んでたらしい、うん、
私の名は猫。
猫は猫だからいいのかな。
まあね。
夏目漱石はロンドンで発狂したことがある。
へえ。
らしいです。
はい。
以上でした。
すっげえ強制的。
間違えちゃった。ブッティの記念日のコーナーでした。
お疲れ。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
調べておこう、ちゃんと、
うん、頑張って。いかがでしたでしょうか。さやことブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオビフリネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。皆様からのお便りお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやってます。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターはアットマークピフリネット、フェイスブックはfacebook.com/ピフリネットとなっております。 私たち2人もツイッターをしておりますので、ぜひぜひ、まあ、今回のね ATM の事件みたいなのとか、うん、変なのやってますので、ぜひフォローしてください。さやかのツイッターは安らぐ富士に清いに華やかで安藤さやかと検索していただくと出てくると思います。よろしく。
ウッディこと石田は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏になってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブティこと石田陽子がお送りしました。
次回の更新は3月2日です。次回もぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。